もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
まず年齢からお願いします。
51歳です。
51歳。ご結婚はされてますか？
はい、してます。
ご主人何歳でしょ
58歳です。
う？ 58 歳。お子さんいらっしゃいますか？
はい、男の子が2人で、
はい。
上が大学2年生、
はい。
下が高校3年生です。
はい。では4人暮らしですか？
はい、そうです。
はい。今日のご相談は、ではどんなことでしょうか？
夫が息子たちに無関心というか、あまり関心がなく子育てをしてきまして、私の中に怒りが積もってきてしまいまして、今後子育ては終わりに差し掛かってるんですけれども、自分の気持ちをどうしたらいいのかとか、息子たちにもどうしたらいいのかっていうのがちょっとよくわからなくて、ご相談したいと思ってお電話しました。
怒りが積もってきたことは自覚してるんですね。
自覚してます。
だけど、どうしたらいいかわからないということです
そう
ね。
ですね。夫に代わってもらいたいっていう気持ちがとっても強いんですけれども、
ああ、なるほど。
難
あ、そう
しい
か。
なとも思ってまして。
そしたら、まずそこから聞きましょうか。理想の変わり方は何ですか？
息子たちのことに関心を持ってもらいたいんですね。例えば体調が悪い時とかには心配してもらいたいし、息子たちが興味を持っていることを否定せずに認めたりとかしてほしいという、そういうことですね。
関心を持ってないっていうことは、全く何もしてくれないという意味ですかね。
全く何もしないというわけではないんですが、怒ることはよく怒るんです。私が息子たちに怒ることがあると、一緒に加勢して怒るようなことはあります。
そう
た
です
だ、
ね。
それはなんか息子たちをもっと怒ってるっていうよりは、私が怒ってるから一緒に怒るようには見えてしまうんですが、
そうすると、あなたはちょっとイラッときますね。
なんか私一人の考えで子供を育ててきた感じがあって、夢中で育ててきたんですが、だんだん余裕が出てきて、振り返って余計に怒りが溜まってるっていうところもある気がします。
あなた自身に対しても関心を持ってもらいたいっていう気持ちはあるんですか？
私に対してはほどほどあると思うんですよね。怖いんだと思うんですよね、私に怒られるのが。なので、例えば家事なんかを今までやらなかったんですけども、やってほしいっていうふうに言うと、やはり努力をしてやってくれるんですが、子供のことに関してだけはどれだけ言っても変わらないところがあって。
お聞きする感じだと、なんだか、ご主人はそこまで良くない人ではなさそうに聞こえ
そん
る
な
の
こ
で
と
す
ない
か？
んですよ。
そうですよね。
真面目に働いてくれ
ね。
ますし、と
そう
て
で
も
す
感
ね。
謝してるんですが、本当に息子たちに対してのことだけなので、私がもしかしたら納得を一人でしなくてはいけないこともあるのかなっていう気もするんですが。
そしたら、具体例が聞きたいですね。どんな時に、全然これは関心持ってないなって。
特に下の子に対してだったんですが、体が小さい頃から弱かったので、熱を出したり具合が悪くなったりした時に、熱が出たんだよねって言っても、ふーんっていう感じですし、実は下の子には病気があって、この手術をするかどうするかを考えようと言ってるんですが、もう病名も分かっているので、だったら今だったらちょっとGoogle なんかで検索をしてくれてもいいんじゃないかと、一緒に病院に行けなくても関心を持って病気についてちょっと考えてもらいたいって言うんですが、私に怒られるとちょっと見たりするんですが、もう次の日には忘れてしまってるような感じで、でも病気は治ってるわけじゃないので。
そのことをご主人には、例えば、怒ったらやってくれるけど、次の日にはやってくれないのはなぜですかって聞いたことはあるんですか？
やろうと思ってるよっていう感じの言い方はする時があるんですが、私から見ると全然足りないし、継続して心配することはないですね。
つまり、あなたが思うようなやり方をご主人がやってくれないってことかしら。
そういうことです。
ね。
はい。
で、それは伝えたことはありますか？
あります。
だけども、まあ、やるときはやるが、やらないときはやらないと。
気がつかなかったというようなことを言われたことはあります。
でしょうね。
例えば息子に声をかけてとか、なんで心配できないのみたいな抽象的なことはできないんですよね。夫は多分どうしていいかわからなくて。
そりゃそうでしょうね。
そうなんですよね。
じゃあ、あなたも分かってるのか。
そうなんです。そうなんです。 かなくて、私自身が卑屈にこう夫のことを見てしまうような、例えばあの夫の育ちが悪いのねみたいなことを思ってしまったりとか、そう卑屈な方に私も考えてしまうところがあって、今後ねもう残り少ない4人の暮らしだと思うので、
確かに
私の気持ちもさることながら息子たちも感じてるところはかなりあると思うので、
ああまさにそこをちょっと聞きたかったのですが、息子さんたちとお父さんだけの関係はどうなってるんですか？
長男の方がまだ少しは会話が成り立つんですが、次男と夫はもうほとんど会話をしないです。
なるほど。要するにあなたはどうしたいなと思って今日電話されました。今日のご相談をねもう一回確認をしたいんですけど、
息子たちが夫からの愛情を受けたと思って育っててほしいんですね。それの手助けができるのが一番なんですが、できなければ私が親子の関係性をどう見守っていくのがいいのか。
はい、わかりました。今日のご相談は息子たちとお父さんとの関係の理想論があるものの、自分はどのようにしていくといいだろうかというような相談でよろしいでしょうか？
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、では今日の回答者は三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。三石先生、はい、お願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。あのね、
はい、
今の世の中って父親と母親の役割っていうのが、はい、その家事の分担一つにとってもそうなんだけど、
はい、
父だから母だからみたいなことがなくなってきてるでしょう。
はい、
私は今あの70なんですけどね、
はい、
我々の頃はねやっぱりね原父母って言ったんだよね。
原父母、
うん、だから父親は厳しいのよ。厳しい父親。
なるほど。
で父母って慈しみの母親ね、優しい母親で役割があったわけですよ。
なるほど。
これがねあっという間にね、はい、みんなで協力して子育てしましょうとかね、はい、夫婦も家事を分担しましょうになってきたんだけど、
はい、
そうそうはね切り替えられない人っていっぱいいるんだろうと思うのね。それとねこのご主人はね、はい、子供に対して決して悪意があるわけではないんですよ。自分の役目がわからないんだと思うのよ。
なるほど。
で、どうしていいかわからないわけ。ね、だから昔はほら、原父母でさ、
はい、
稼いできて、食わしてりゃよかったんですよ。
そうですね。
うん、それでね、もうあの、完璧な父親っていうので、気持ちよく暮らしていけたんだけど、今女房もね、違うこと言うしね、世間も違うこと言うしね、
はい、
私ね、やっぱり困ってると思うのね。
それとね、うん、はい、
何も言わないっていうのはね、
はい、
怖いんだよ。
怖い。
うん、自分がよくわかってることなら、いくらでもアドバイスできるわけ。
なるほど。
うん、でも自分のまあ伺い知れないところでね、ここは優しくするんだろうか怒るんだろうかなんていうことはね、
なるほど、
そんなこと習ってきてないからね。
まあ、うん、確かに。
それとね、私がね、あなたが言ってることで気になったのはね、もうそろそろあの子育ての最終段階でね、もうこの4人の生活も長くはないのにみたいなことあなた言ったじゃない。
はい、言いました。
ね、だけどね、はい、家族ってね、やっぱり一生のサイクルっていうのがあるのよ。だから、高校の時には口を聞かなかったとか、大学の時には口を聞かなかったけれど、結婚したらすごく父親に、良くなったとか、
はい、
孫ができてから孫をね、愛する気持ちっていうか、それが素直に出るようになったとか、
はい、
だからね、あなたね、あんまり近視眼的に見てちゃダメだよ。何年もないから、なんとかこうしたいって、あなたの焦りはね、私本当に無駄だと思うんだけど。
なるほど。
うん、なぜ無駄かっていうとね、あなたには夫の子供に対する愛が、子供に伝わってないようにあなたには思われる。
はい。
でもね、男の子って何感じてるかわかんないよ。
そうですね。
うん、うちの親父は黙っててくれて嬉しいとかね。
はい、
そりゃね、自分が体が悪くてぜいぜい言ってる時にね、母親は心配してくれてる。ね、はい、母親が心配してくれてんだから、親父は知らんぷりしてくれた方がいいじゃん。
なるほど。
うん、例えばね、あなたがいない時に、1対1で、一人がぜいぜい言ってる時にね、絶対何もしないなんてことありえないわけですよ。
そうなんですかね。
そうです。そうなのよ。そうなのよ。
信じてないところなのかも。
いやいや、それはもう絶対大丈夫ですよ。でね、やっぱり役割っていうものがね、抽象的でわからないんだよね。
そうなんですね。
うん、そんなことはね、責められることでも何でもないの。
なるほど。
うん、だからね、私があなたにアドバイスするとすればね、ご主人にね、こういうふうに心配してよとか、ああいうふうに心配してよって言うんじゃなくて、
はい、
子供たちにさ、
はい、
お父さん態度でね、はい、示すのは下手なんだけども、本当にあなたたちのことを思ってるのよっていうことを、子供たちに言うのが母親の役目であって、
なるほど、
態度を表せ表せって夫に言うのはね、私ね、無駄だと思うよ。
そうですよね、
うん、
無駄なことを20年近くやってきたと思います。
そうでしょう、そうでしょう、うん、だからね、やっぱり子供に言おうよ、本当お父さん下手ねとかね、ああ見えてね、本当にあなたたちのことは思ってるのよみたいなことを言うとね、そんなこと分かってるよって言うかもしれないよ。
そうですね、
うん、子供は分かってるんだと思うの。
長男は特に、うん、そんな感じを見受けるところがあるんですが。
そうでしょ。
反抗期の次男に対しては、
うんうん、
心に届くかどうかわからない
んですが、言わなきゃいいじゃん。
いつか、そういうちょっと、ことを口にしてみたいな。
そうそう、だからタイミングのいい時にね、あなたがペロッと言えばいいだけの話でね、はい、そんなさ、喧嘩売るようなタイミングで言ったってさ、何言ってんだっけって言われるだけじゃない。
そうですね。
うん、だからあなたは、向いてる方向が違ってるよ。
はい、
ね、うん。それとあなたは、夫として父親としてね、足りないところ足りないところを一生懸命見つけてるけど、
はい、
今のこの風潮によってね。
そうで、私の父が、とっても優しい父だったんですよ。しかも、ちょっと病気で10歳の時に亡くなってるんでね、なんか理想化されてるんですよ。
そうだよ、きっとそう。
はい、
だから父親なんかね、自分が不愉快な時に怒るんだよ、子供を。
そうなんです
ね。それで当たり前なんだよ、それが当たり前なのよ。
そうなんですね。
それでいいんだよ。だからね、それでいいっていうふうにあなたが思わないとダメなんだよ。あなたが言ってることはね、母親を二人持ちたいっていうバカなことを言ってるんで、さっきから。
そうですね。
そう、父だもの。ね。だからさ、ね、私小さい頃に父親亡くしてて、本当に勘違いしてたかもしれないくらいのことを、
はい、
旦那に言っても罰は当たらんと思うよ。いや本当に、
はい、
ね、
今私もそこまで素直にすぐにはなれませんが、
大丈夫大丈夫。だから一生のサイクルの中でいろんな会話っていうことはできるから、
はい、
もうあと何年もないのになんてバカなことは考えなさんなね。
はい、そこを私勘違い
です。そう、勘違いです。全くの勘違い。
ありがとうございます、うん、
分かってよかったよ。
ありがとうございます。
はい、はい、いかがでしたか。
うすうすこうぼんやりしてたようなことを三井先生におっしゃられてよくわかりました。
できることは本当にあなたには一つしかなくて、
はい、
あなたとご主人との関係性、
はい、
それとあなたと息子さんたちそれぞれとの関係性、
はい、
そのことだけ考えることが大事だと思います。
はい、
うん、なの で、ご主人としっかりコミュニケーションしてください。
はい、頑張ります、
ね、はい、じゃあよろしいでしょうか。
はい、参考になりました。三井先生にも、はい、ありがとうございました。
はい、
失礼いたします。
失礼します。